はい、長年寺テレフォン法話です。秋半ば、梨のシーズンがそろそろ終わり、今度は柿の時期になってくることと思います。長年寺ではこの度改修工事で柿の木がなくなってしまいましたが、柿の姿を見るといつもこの句を思い出します。渋柿の渋がそのまま甘みかな。子供の頃、手近な柿を思いで一口かじった時の渋さが口の中によみがえってきます。唾を吐いても吐いても口の中の何とも言えぬ感触が消えず、並行したその時の記憶を、そしてそのような渋を持った柿がいつの間にか甘くなるのです。何とも不思議なことであります。この句は浄土真宗の法話の中でよく引用される句です。お念仏の真をいただいたならば、阿弥陀様のエコーによって煩悩を持つ身である私が煩悩を断ち切ることをしなくても、そのまま弥陀の浄土に生まれさせていただき、悟りを得させていただくことができるのです。そして煩悩という人生の赤を持ったままで涅槃にいることができるという、その味わいを渋柿の渋がそのまま甘みかなと例えているのです。同じ柿でも種類によっては木で熟して甘くなるものもあれば、干し柿にしないと甘くならないものもあります。さて、例えれば私はどちらの柿なのでしょうか。それともすでに少しは渋みが取れてきているのでしょうか。親鸞聖人は85歳を過ぎてから表された五徳悲嘆十戒和讃に、浄土真宗に生きすれども真実の真はありがたし、故家不実の我が身にて正常の真もさらになしと歌っておられます。聖人のご自身を見つめる目は甘いものではありませんでした。間違いなく私も非常に渋い柿だと思います。ただその渋さに自ら気づくことができないだけの話ですが、私たちが渋い柿を安心して見ていられるのは必ず甘くなるからです。そして渋いことを知っているからそれを食べることはありません。もし私たちが煩悩をすべて自分の力で取り除かなければならないとしたなら、それは大変なことです。私たち凡夫にとって修行によってどれだけの成果を上げることができるのでしょうか。むしろ力めば力むほど自身の煩悩が見えなくなってしまうのが人の常です。阿弥陀様の大きな救いの中に生かされているからこそ、自らの渋さがよくわかるのではないでしょうか。次の法話テープの交換は10月16日です。